こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。恐竜新版学研の図鑑ライブは、真鍋美を中心とする複数の研究者が監修した児童向け恐竜図鑑であり、学研の大型図鑑シリーズの一冊である。主な対象は小学生から中学生だが、恐竜の基礎を整理したい大人にも利用しやすい構成になっている。内容は恐竜の分類、体の作り、暮らし、進化、鳥との関係、絶滅危機研究の考え方までを幅広く扱う。写真復元が CG 図解を多用し、名称を覚えるだけでなく、化石からどのように姿や生態を推定するのかを理解できる点が特徴である。A4 変型版の同版図鑑として一覧性が高く、動画などの関連コンテンツも活用できるため、家庭学習、調べ学習、自由研究の入り口として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、分類表を通じて恐竜の多様性を体系的に理解できる構成、本書の中心的な役割は、恐竜を単なる人気生物の集まりとしてではなく、進化上のつながりを持つ多様な動物群として整理することにある。獣脚類、竜脚系類、長板類などの大きな分類を軸に代表的な恐竜を紹介することで、体の形、食性、移動方法、時代や地域の違いを比較しやすくしている。ティラノサウルスやトリケラトプスのような有名種だけに偏らず、様々な系統を並べることで恐竜が一つの典型的な姿に収まらないことが伝わる。分類は子どもには難しく見えるが、図鑑形式では同じページ上で写真復元が解説を対応させられるため、共通点と差異を視覚的に確認できる。これにより読者は名前を暗記する段階から、なぜ似ているのか、どこが違うのかを考える段階へ進みやすい。恐竜を比較しながら読む設計は、調べ学習で分類、進化、適応を扱う際にも実用的である。次に、化石証拠と復元画を結びつけて古生物研究の考え方を示す。恐竜図鑑では迫力ある復元画が注目されやすいが、本書の意義はその絵を化石証拠と切り離さずに扱う点にある。骨格、歯、アサコ、卵、羽毛の痕跡など、研究者が実際に手がかりとする情報を紹介することで、恐竜の姿や行動が想像だけで決められているわけではないことを示している。例えば歯の形から食べ物を推定し、足の骨格から歩き方や走る能力を考え、巣や卵の化石から繁殖行動を考えるという推論の流れが理解しやすい。復元画や CG は完成された答えのように見えるが、そこには発見された化石、原生動物との比較、研究者間の議論が反映されている。本書は児童向けであるため、専門的な方法論を深く掘り下げるものではないが、証拠から仮説を立てる科学の基本を図鑑の読み方の中に組み込んでいる。これは恐竜を好きになるだけでなく、科学的に考える態度を育てる点で重要である。さらに、食性、移動、繁殖を通じて恐竜を生きた動物として捉える。本書は恐竜を巨大で珍しい生物として並べるだけでなく、どのように食べ、動き、成長し、子孫を残したのかという生活面にも目を向けている。肉食恐竜では歯や顎、爪の特徴が狩りや歯肉食との関係で説明され、植物食恐竜では歯裂、くちばし、消化を助ける体の大きさなどが食性と結びつけられる。走ることに適した足、長い首を持つ体型、鎧や数のような防御構造なども環境への適応として理解できる。繁殖に関しては、卵や巣の化石、成長段階の骨格が恐竜の生活史を考える材料になる。こうした説明は、恐竜を単なる強さ比べの対象から、生態系の中で他の生物と関係しながら生きた動物へと位置づけ直す。読者はなぜその形をしているのかという問いを持つことで、見た目の迫力の背後にある機能や環境条件に気づく。生態への視点は恐竜の多様性を理解する上で欠かせない。そして、羽毛恐竜、鳥との関係、絶滅研究など新しい知見を反映する。恐竜研究は発見と解釈の更新が続く分野であり、本書の新版としての価値は、比較的新しい知見を児童向けに整理している点にある。特に重要なのは恐竜と鳥の関係である。獣脚類の一部から鳥類へつながる進化の見方は現在広く受け入れられており、羽毛を持つ恐竜の発見は、恐竜の外見や体温調節、行動のイメージを大きく変えた。本書はそのような研究の流れを、難しい専門論文ではなく、ズバンと短い解説で理解できるようにしている。また、白亜紀末の大量絶滅についても、隕石衝突や環境変化などの科学的説明に触れることで、恐竜の終わりを単純な消滅物語としてではなく、地球規模の変化と生物進化の問題として扱う。児童向け図鑑でありながら、昔ながらの固定的な恐竜像にとどまらず、研究が更新されること自体を伝える点が大きい。これは知識を完成品としてではなく、改訂されるものとして受け止める訓練にもなる。最後に、黄斑図鑑と動画連動が調べ、学習の入り口を広げる学研の図鑑ライブシリーズの特徴は、黄斑の紙面による一覧性と動画などの関連コンテンツを組み合わせた学習設計にある。 本書でも写真、復元画図解、比較表を同時に見られるため、読者は一つの恐竜を調べるだけでなく、体調、時代、分類、植生などを横断的に確認できる。これは自由研究や学校の調べ学習でテーマを絞る際に役立つ。例えば、肉食恐竜の歯の違い、植物食恐竜の防御方法、羽毛恐竜の特徴、恐竜が生きた時代の環境など、ページを比較することで問いを作りやすい。動画コンテンツは紙面では伝えにくい動きや立体感を補う役割を持つ。ただし動画だけで完結するのではなく、図鑑本文で名称、分類、証拠を確認できる点が重要である。映像で興味を引き、紙面で情報を整理する往復が可能になるため、読む力がまだ十分でない子どもにも入り口が開かれ、より詳しく知りたい読者には調査の足場を与える。結論として、恐竜新版学研の図鑑ライブは、恐竜に興味を持ち始めた小学生、調べ学習に使える信頼性の高い図鑑を探す過程、授業や図書館で基礎資料を必要とする教育関係者に向いている。専門書ほど細かな研究史や論争を扱う本ではないが、分類、生態進化、化石証拠、絶滅までを一冊で見渡せるため、恐竜学への入り口として実用性が高い。知的な利点は、恐竜の名前を覚えるだけでなく、骨や足跡などの証拠から姿や行動を推定する考え方に触れられることにある。実用面では、大盤紙面による比較しやすさ、豊富な図版動画連動の仕組みによって、家庭での読書と学校の調査活動の両方に使いやすい。同じ児童向け恐竜本の中でも、本書は迫力あるビジュアルと監修者による科学的整理のバランスが強みである。物語的な恐竜本やキャラクター中心の本より情報量が多く、専門図鑑より読み始めやすい位置にある点が際立っている。ご支援いただける場合は、学べみ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。